小笠原優子の Be Happy。 皆さんこんばんは。小笠原優子の Be Happy の時間となりました。パートナーシップコーチの小笠原優子です。色とりどりの七夕飾りに夏の訪れを感じる頃になりましたが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の七夕はどんなことをお願いされますか。実はですね、お願いするのにポイントがあるそうです、せっかくですので皆様にお教えしたいと思います。ベストな願い事の種類は、習い事や勉強などスキルアップを願うものなんだそうです。なぜそうなのかの理由は、そもそも七夕の起こりから来ているようです。七夕は平安時代の貴族たちは手芸、文字の上達などを願い、火事の葉に文字を綴っていましたそうです。いたそうです。江戸時代になり寺子屋が増えて、習字や習い事の上達を願う行事として親しまれ、短冊に願い事を書くことが広がっていきました。そういう流れがあるからだそうです。それを踏まえて私の願い事、パートナーシップを、その中でもセクシャルリテラシーについての学びを深めていけますように。皆様のお願い事もまたお知らせいただけると嬉しいです。それでは本日もラジオを聞いて美しくハッピーになってまいりましょう。本日も小笠原優子の Be Happy の番組コンセプトからお話ししてまいります。 Be Happy を日本語に直すと幸せになる。 Be は Be 動詞としてだけでなく、日本語の美しいという漢字の Be を、また Be、 一人一人あるがままの存在そのものが美しいという意味を掛け合わせております。Be Happy は美しさと輝き、幸せをテーマに、美しく豊かに輝いていきたい方のための番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、本日はゲストの方をお迎えせずに、私小笠原優子一人の一人語りとなります。ですね、今日何話そうかなと思って考えてきたんですが、先日私が主催して開催いたしました講座がございまして、そちらのお話を振り返ってお伝えしようかなと思っています。実は私この春にですね、パートナーシップ豊かな人になれる Be Happy College というカレッジを、開校しました。共に学びましょうという意味でね、大学でありカレッジというふうに名付けています。このカレッジではコミュニケーション、自己肯定感、それからセクシャルリテラシーという3つの柱について一つずつ月に1回ペースで学んでいって、3回シリーズを受講していただいたら卒業という形で学んでいきます。ただまあコースで全3回シリーズを受講しなくても、その興味のある講座だけを受けていただくこともできるようにしています。今回その3回シリーズの、ね、講座のシリーズのうちの第1回目を6月に開催しました。テーマはコミュニケーション力アップでした。ちなみにそのタイトルは、元タカラジェンヌが教えるバラ色の付き合いは第一印象から、もうタイトル噛んでしまいましたね。もう一度言います。タイトルは、元タカラジェンヌが教えるバラ色のお付き合いは第一印象からというものでした。はい。このね、第1回の講座で、まずなぜまあコミュニケーション力アップ講座を開催したかについてね、お話をしようかなというふうに思います。はい。人間ね、一人で生きていくことはできないっていうのは多分みんなが感じていることなんですよね。で、人とじゃあ関わっていく上で、欠かせないのがコミュニケーションかなと思います。言葉のコミュニケーションの他にもいろいろありますよね。目で見る視覚だったりとか、声聞こえてくるね、聴覚も使えますし、五感を使ってね、その人はどんな人かなっていうのを、みんな受け取りながら人と関わっていくわけですよね。 で、初めましての場所へ行った時なんかは特にそうだと思うのですが、どんな人かなっていうのをなんとなくみんな察知して、私この人愛そうかなとか、ちょっと難しいかなとか、どんな人か興味あるなとか、全然興味ないとかね、なんか一瞬のうちに判断をしてると思うんですよね。うん。で、そのことを皆さん気づいてらっしゃるでしょうか。はい、第一印象っていうのは、なんと何秒で決まると思いますか？実は第一印象は3秒から5秒で決まるそうです。本当にそんな一瞬でこの人と仲良くなれそうかなとか、話してみたいなとか、そういうのを感じ取っちゃうんですよね。それはお互い様なんですけれども、で、まあ、その時に話したいなとか、もっと知りたいなと思ってもらうと、そこからお付き合いが始まって、恋愛でなくてもね、お仕事の付き合いだったりも始まっていくわけです。そしてその人が持ってる情報をシェアすることによって、あ、こういう知り合いがいるから、じゃあこの人と連絡取ってみたらいいんじゃないだったりとか、こういう人紹介するから会ってみたら、なんでしょう、仕事じゃなくてもね、気が合うんじゃないかなと思うよとかって教えてもらえたりしますよね。だから第一印象によって人間関係のスタートが、始まり方が違ってくるっていうところで、今回はそのバラ色のお付き合いは第一印象からというテーマで、まあ、お話をしていただきました。まあ、パートナーシップ豊かになるっていう、豊かな人になれるって言っているので、まあ、私の中ではパートナーシップっていうのがとっても大きなテーマでして、まあ、人間関係の中でも良好な関係が、まあ、パートナーシップだと思っているんですね。なので、まあ、その第一印象もパートナーシップには欠かせないなっていうところです。はい。で、今回お話をしてくださった、元タカラジェンヌさんっていうのが朝霧舞先生という先生でした。で、朝霧舞先生は、元宝塚歌劇団の、娘役をされていた方でして、はい、退団されてからは芸能活動、女優さんですね、女優さんとしてご活躍されて、そして、ご結婚をされて、野球選手のご主人とご結婚と同時に引退ですね。はい。そして、今は子育てもされています。そして現在は年に数回歌や舞台にも立って、そして子育てもしながら講師としていろんなことを、いろんな分野をね、幅広くされる先生でして、まあ、フラワーアレンジメントだったり、テーブルコーディネートだったり、そしてマナー等々、本当に、なんて言うんでしょうね、華やかな世界でもご活躍であり、そして後輩の育成にも力を入れてらっしゃる先生です。はい。で、まあ、人に見られるお仕事、女優さんですしね、だった舞先生だからこそ、第一印象が与える影響力ですとか、魅了し続けるための上目だけでなくて、相手が不快な思いをすることなく自己表現することの大切さや、具体的な方法などを教えてくださいました。先生、今ライフマナーコーディネーターとか空間アートコーディネーターという肩書きでもお仕事をされていますので、空間をね、本当にガラッと変えてしまうマジックをね、この講座の時にはかけてくださいました。まあ、そのお花があったら、空間がね、綺麗な空間になるとか、まあ、それはそうなんですけれども、もう先生自身がお部屋にいるだけで、もう空気がバラ色に変わってしまうというね、それを皆さん受講生は体験してくださったので、感想もね、後ほどご紹介しますけれども、本当にもう先生に 目がハートになっている状態で、私も先生みたいになりたいっていうね、思われる方がたくさん現れる、講座になりました。そうですね。あと、まあ、講座と兼ねて、私のカレッジのちょっと特徴でもありますが、講座の後には、懇親会をね、必ずセットにしています。学ぶ講座の時も、先生から一方的にお話を聞くだけ、メモを取るだけという形というよりは、一緒に考えたりとか、発表したりとかっていうね、ちょっと照れくさいような、大人になってなかなかすることがないような、形を取り入れた講座になっているのですが、懇親会ではね、その 講座で仲良くなってますのでね、受講する中でまたよりその相手のことを知っていったりとか、先生からの学びを聞いてどういうふうに思ったかということをね、シェアしたりしながら、よりその学んだことを自分のものにしていってもらう時間として設けています。今回舞先生のね、懇親会はちょっと特別力が私も入りましたし、先生もすごく力を入れてくださって、講座以上に懇親会もとてもとても良いものになったなというふうに実は思っています。で、先生先ほども紹介しましたように、フラワーアレンジメントやテーブルコーディネートマナーの先生もされていますのでね、懇親会ではそこを前面に先生の得意分野であるところを惜しみなく披露していただいたという感じですね。はい、何から話しましょう。懇親会でね、教えてもらってすごく評価が高かったのが、お食事の際の第一印象をアップしましょうっていうことだったんですがね、ケーキやサンドイッチをナイフとフォークを使って食べるっていうね、実習ですかね、教えてもらったものを食べながらまたみんなとお話をするっていうのをしましたね。テーブルの並べ方を変えてテーブルクロスをしてお花を置くだけでも本当に同じ部屋とは思えないようなね、空間になったりして、それもすごく楽しい経験でしたね。なんか講座とか懇親会とかっていうのもどんなやり方もできると思うんですけど、なんか私たちってなんか学ぶのって今はネットもあるし本もあるし、一人でも学べると思うんですよね。でもリアルで会うことによって学べる気づきが深まるというのは、やはり体験をシェアできるっていうことですとか、あとはその先生が持つエネルギーを直接浴びることができるっていうことかなというふうにすごく思っています。そして、一緒に学んだ人たちとの横のつながりができるというのもまた気づきが深まって、自分の魅力がね、魅力に気づく機会になったりとか、あなたのこういうところ素敵ねっていう風にお互いに言葉にしていくことによって、自分の良さに気づいて自信がついていくのかななんていう風に思っていて、スクールコミュニティをという形でね、カレッジを立ち上げてよかったなっていう風に思っています。はい、講座の中でどんなことを教えてくださったかっていうことをね、では次に話してみようと思います。第一印象っていうと皆さん何を思い浮かべますか？何でしょう、お洋服っていう方もいらっしゃるかもしれないですね。先生は実はね、ファッションのまあ一部になりますけどね、お洋服よりもメイクよりも実はすごく印象付けてるものがあるんだよっていう話をしてくださったんですね。何だと思いますか？これね、ヘアスタイルだったんですよ。女優さんって役を作るときってこういう貴婦人のような役をするとなったら、まず髪型から考えるそうなんですね。お洋服より髪型なんだそうです。なので自分に似合う髪型をしてみるとか、その TPO に合わせたヘアスタイルっていうのもすごく大事だっていうふうにね、おっしゃってました。ヘアスタイルってあんまり考えなかったなぁなんて私は思ってて、メイク、お顔のメイクをいかに綺麗にするか、美しく見えるようにするかとか、お洋服どんなものを着るかですごく印象は変わると思ってたんですけど、先生は意外にもというか、ヘアスタイルをすごくね、大切だよっていうふうにおっしゃってましたね。これ私にとってちょっと印象的だったことの一つでもあります。あとは自分の顔をよく見なさいっていうふうにおっしゃってました。左右差が人間にはあるので、自分の顔はどっち、左側から見る方がいいのか、右側から見る方がいいのか、どちらの方がより自分が好きなのかっていうことを研究したりですとか、それから鏡をたくさん見なさいということで、顔の左右差のね、得意を見分けるだけでなくって、全身360度見られてますよっていうことで、正面からしか鏡では見ない人が多いけれども、横とか後ろとかを必ず360度チェックしなさいというふうにおっしゃってましたね。まあ そうですよね。自分は後ろから見えてないですけど、後ろ姿ってよく見られてますしね。うんうん。あとはそういうふうに、まあ、自分を知って自分をより魅力的に見せることも大切だってことだったのと、あとはね、変身することへの喜びと楽しさを感じましょうっていうふうにおっしゃってました。うん。変身ね、お洋服どんな色を選びますかとかでも、今日はこんな気分だからこんなお洋服の色にしようとか、そういうふうに今日はピンク着てるからこんな気分とか、紫着てるからこんな気分とかっていうのを自分でも楽しんでいくっていうことがとっても大事ですよっていうふうにおっしゃってましたね。はい、いかがでしょうか、皆さん参考になってますか。あと、まあそうですね、自分を知ることだったりとか、変化を楽しみましょうということの他に、先生がねおっしゃってたのは笑顔です。笑顔、姿勢、話し方などもあるけれども、自分が本当に心からの笑顔でいることっていうのが一番印象よくしてるよっていう、この人なんだかすごく楽しそうって、この人なんだか生き生きしてるなって、そういうふうに思われると、あんな人になりたいなだったり、あの人と喋ったら楽しくなりそうっていうことで、周りの人たちが、興味を持ってくれるっていうことでした。で、その笑顔って作り笑いだと怖いというか、作り笑いが必要な時もあるんですけどね、やっぱり自分が普段どういうふうに生きてるかとか、自分のことをどういうふうに思ってるかとか、なりたい自分であるかとか、そういうことで笑顔っていうのはまた大きく変わってくるよっていうことで、自分らしい生き方、なりたい自分になる方法っていうことも先生は教えてくださいましたね。うん、なんか単に、婚活のためのスキルだったりとかね、ビジネスで使えるスキルっていう、なんかそういう教え方では先生はなくって、どれにも活かせる、家族にも活かせるし、ビジネスにも活かせるし、プライベートにも恋愛にも活かせるよっていうようなことをね、網羅して教えてくださいました。うん。で、まあ、質問でね、受講生からの質問があったんですけど、先生、家族の、まあ、そのパートナーシップ良くするために工夫されてることありますかっていう質問もあったんですね。なんて先生おっしゃったと思いますか。先生が、おっしゃったのはですね、話し合いをよくすることっていうことでしたね。思ってることをよく話してねっていうことを先生すごくおっしゃってました。あとは思いやりを押し付けないっていうのも言ってました。そうですよね、なんか思いやったのよ私って言われても、いやいやいやいやって引いちゃうみたいなね、押し付けがましくしちゃいけないっていうことですかね。そういうこともおっしゃってましたね。話すことと、まあ、押し付けないことと、あと褒めるってことっておっしゃってました、ね。小さいことでもとにかく褒めると、そうすると相手は絶対嫌な気分にならない。で、褒められるとまたやりたくなるのが人間だよっていうことで、やっぱり小さなことでも褒めるっていうのが私はすごく大事なのかなって思って聞いてました。わざとらしい褒め方ってなんか嫌ですよね。で、自分では全然その褒められようとしてやったことでないことをした時に、ありがとうってすごく喜ばれた時ってすごくすごく嬉しいですよね。なので小さな気づきっていうのがすごく大事だっていうことを前先生何度も何度もおっしゃってましたね。小さな気づきと思いやりがあなたを輝かせて幸せにしてくれるんだよっていうふうにおっしゃってたんですね。小さな気づきと思いやりがあなたを輝かせて幸せにしてくれる。結局相手への気遣いだったりとか思いやりなんだけれども、それをした自分に返ってくるよっていうことですよね。なんかしてもらおうとかやってもらおうばっかりじゃなくって、自分から先に先に行動していくと全部全部自分に返ってくるよっていうようなお話も先生されてました。はい。で、これをまあ受講された方がね、どんな風な感想をね、私や舞先生に届けてくださったかっていうのを次に紹介したいと思います。 誰の紹介しようかなと思ってるんですけど、舞先生のね、笑顔とオーラで会場の雰囲気を演出してくださったことで、講座中終始幸せな気持ちで過ごせました。帰宅しても余韻でいつも以上に優しい気持ちで家族に接することができました。第一印象も良くて、周りの方にも良い影響を与える笑顔。ふと忘れがちでいた私でしたので、改めて笑顔の大切さを思い返しました。私も良い影響を与えていける素敵なオーラの女性でありたいと心に留めております。本当に素敵なお時間をありがとうございましたっていうような感想も届きました。本当に身近な人にすぐできるのが笑顔ですよね。だから本当にとびっきりの笑顔で、おはようって家族に言ってるよっていうお話を先生されたんですけど、それをもう実行をね、毎日してますなんていう報告も届いたりしています。これまあお一人の方ですけれども、私あとね、その受講中にもすごく受講されてる方の変化を感じれたのが、今回講座をね開催してとても嬉しかったことの、できてよかったなと思ったことの一つなんですが、最初来た時の顔とね、みんな顔つきが変わっていったんですね。だんだん柔らかくなってきて、そして最後ね、とびきりのスマイルになっていったっていう、皆さんそれぞれがそんな感じでした。だから講座聞いて疲れたな、帰りたいなというよりは、みんなとってもとってもなんか笑顔で楽しいっていう風になってくださったんですよね。なんかその笑顔が素敵であるといいよって言われてて、本当にみんなが笑顔になっていったのでね、私なんかこういう開催できてよかったなって、先生皆さんにご紹介できてよかったななんていう風に思いました。はい、まあ、こんな感じのね、第1回の講座だったわけです。で、今回は鷺舞先生にコミュニケーションを担当していただいた講座でした。はい、そして続けていっちゃいますけれども、今度ね、3回シリーズの、今回カレッジではね、コミュニケーションと自己肯定感とセクシャルリテラシーっていうものを学んでいきますよというお話だったんですけど、次回の、講座がもう決まってまして、7月7日です。7月7日に自己肯定感をテーマにした、講座の方を開催していきます。自己肯定感という言葉、とても難しく感じられるかもしれないんですけど、皆さん聞いたことありますか？はい、自己肯定感っていうのは、自分は自分のままで、というか自分の存在はとても大切な存在なんだって思えることですね。自分はダメなんだっていうと自己肯定感が低い状態ですし、私は私のままで大丈夫って思えてると自己肯定感が高いという状態です。で、まあ、自分が自分で大丈夫だって思えることって、自分を支える土台になるんですね。で、自分を支える土台がないと、相手とか目の前にいる人、周りの人たちの反応によって自分のことを見てしまう。例えば自分が自信がないなーって思いながらやったことを、そんなことしなくてよかったんじゃないのみたいな感じで周りの人に言われたら、あーそうだったんだ、全然ダメだ私みたいな感じでへっこんじゃったりとかすると思うんですけど、自分が自分でこれは大切だと思うからということで、まあ伝えたとした時に、周りの人がそれはどうなのっていう反応したとしても、自己肯定感が高い人は、いや私はそう思うのって、あなたはそう思うかもしれないけど私はそう思うのっていうことで、別にそこでぐらつかないんですよね。で、これはなんて言うんでしょう、強情だったりとか頑固とはちょっと違うと思っていて、まあ、自分の中で OK 出せてることに対しては OK みたいなことっていうのはすごく大事かなっていうふうに思っています。そして、その私はこうなんだって、私はこういうふうに思ってるんだなっていうことを自分で知っていくことって、自分で自分を深掘りしていく、自分で自分と対話していくことだと思うんですけど、その自分との対話って、やってる人はすごくやってるんですよね。こうすると私楽しいって、これとこれとあるけど選択肢どっち選ぶとかっていうのを常に常にやっている人は自己肯定感が高いです。私こう考えてこっちを選んだっていうのがあると、 それがたとえ選んだ方法がうまくいかなかったとしても、人のせいにはしないんですよ。自分が選んだから、あの時は自分がそう思ったんだっていうふうに思うので、失敗だとも捉えないし、それでよかったと、ここからの学び何かなっていうふうに今度自己対話また始めていくんですよね。で、そうすることによって自分らしく自分の魅力をもっともっと表現できるようになるんじゃないかなというふうに思っています。こんな自己肯定感をテーマにした講座は、先ほども言いましたが告知ですね、7月7日の日曜日に天満橋のセミナールームこくりという場所で13時から16時まで開催します。講師は今回は八尾千奈美先生という先生です。千奈美先生はエイトストーリー代表、話し方コンサルト、話し方コンサルタントさんです。銀座コーチングスクール認定コーチ、生前整理アドバイザー認定指導員であり、自分の本質で生きるために使える数々のスキルを持つ先生です。また先生は2000組以上の披露宴の司会を担当したことがあり、ありとあらゆるカップルの形を知っていらっしゃいます。婚約中に先生自身発覚した難病潰瘍性大腸炎、2007年7月7日に結婚式を挙げてから12年間紆余曲折を経て夫婦で病気を乗り越えてこられました。こんな八尾千奈美先生だからこそお伝えできるパートナーシップと自己肯定感についてお届けする貴重なセミナーになっています。このね、パートナーシップを豊かな人になれる Be Happy College というのは、女性だけでなく男性だけでなく、トランスジェンダーの方も、そして年齢も関係ないですし、どなたでも参加していただけるカレッジになっています。3回コースの1回目終わっちゃってるので、もう受講できないのかなと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。一つずつの講座を受けていただくこともできますし、また秋冬には第2期が同じ 3つの、柱で構成されて開催していきますね。いきますので、いつからでも参加していただけます。そしてはい、何言おうと思ったんでしたっけ。どなたでも本当に参加していただけますし、男性も女性もね、一緒に学んでいけたらすごくいいんじゃないかなというふうに思ってますのでね、ぜひぜひ皆さん、いらっしゃってもらえたらなというふうに思います。どんなことしたのかなって、第1回の講座こんな様子だったよっていうことですとか、7月7日の八尾千奈美先生の自己肯定感のテーマにした講座の詳細はウェブの方に載せています。検索ワードは小笠原優子 Be Happy College で検索してください。はい、八尾千奈美先生、とても素敵な先生ですのでね、7月7日先生の結婚式だった日に、この彦星とね、織姫の出会う七夕にパートナーシップのお話をしていただけるっていうのも、とてもとても素敵なことだなっていうふうに思っています。皆様のご連絡お待ちしています。それではエンディングに参ります。皆様、本日の小笠原優子の Be Happy はいかがでしたでしょうか。ちょっと途中で飛んでしまったりとかして、お聞き苦しいところあったかもしれませんが、最後まで聞いてくださりありがとうございました。リスナーの皆様とまたリアルでもお会いできることを楽しみにしております。そろそろお時間がやってまいりました。それでは皆様、来週の火曜日また21時にお会いしたいと思います。次に美の髪が微笑んで綺麗になるのはあなたかもしれません。 Be Happy 小笠原優子でした。ごきげんよう。